はい、今週も始まりました、ドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は月例特集、今月のオールデイズレコードです。オールディーズマニア垂涎の CD をリリースし続けるオールデイズレコードが今年の7月にリリースした作品を中心に紹介します。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所、ジロロネットの提供でお送りします。
さて、残暑厳しい今日この頃でございますけれども、暦上では夏の終わりでございます。というわけで、まずは私竹迫凛太郎の夏の終わりを歌ったナンバーをお聞きいただきたいと思います。竹迫凛太郎で夏のエピローグ。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回は月例特集、今月のオールデイズレコードです。
はい、
オールデイズレコードが今年の7月にリリースした作品を中心に紹介してみたいと思います。
はい、
1曲目お聞きいただきましたのはザ・カタリナスのクイーン・オブ・ザ・ホット・ロッズでございました。
はい、
この度オールデイズレコードからハル・ブレイン、ブルース・ジョンストンらが参加した架空のスタジオグループザ・カタリナスが1964年に発表したアルバム、ファン・ファン・ファンがですね、重複するスタッフ陣で制作されたスタジオグループザ・ベッツのレブアップを丸々1枚ボーナストラックに収録してリリースされました。
うん、はい、
今回はその中からテリー・メルチャーとブルース・ジョンストンのペンによるナンバー、クイーン・オブ・ザ・ホット・ロッズをおかけしたわけでございます。
はい、
このアルバムはですね、だいたいビーチボーイズをはじめとするようなサーフィン・ホット・ロッド系の、曲ばっかりなんですけれども、うん、いくつかオリジナルが収録されてまして、これもその一つでございます。
はい、
聞いていただきました通り、フィル・スペクターっぽいね、アレンジが爽やかな、うん、なかなかいい曲でございます。うん、ボーナスのですね、ザ・ベッツの作品も同志向のもので、こちらもなかなかの聴き物となってますので、うん、サーフィン・ホット・ロッド系のファンで未入手という方がおられましたら、これを機にぜひゲットしていただきたいなと思います。
うん、そうですね。はい、
では次行ってみたいと思います。
はい、
この度オールデイズレコードから南カリフォルニアのサーフサウンドと R&B をミックスしたダンスバンド、うん、リズムロッカーズが1963年にリリースしたアルバム、ソウルサーフィンというアルバムがですね、1曲のボーナストラックを追加してリリースされました。
はい、
次はそこからお聞きいただきたいと思います。
はい、
リズムロッカーズでランデブーストンプ。はい、リズムロッカーズでランデブーストンプをお聞きいただきました。
はい、
まあ、決してね、そのうまいバンドではないんですけれども、その粗暴ながらもダイナミックな演奏はですね、うん、当時のまあカリフォルニアローカルの若者文化を体感させてくれるようなですね、まあ、臨場感にあふれております。
はいはいはい、
サーフミュージックファンはもちろん、ガレージロックファンにもおすすめできるね、作品でございますので、ぜひ聴いてみてやってください。
はい、
では次いきます。
いきましょう。
この度オールデイズレコードから1960年代前期から後期のキッズファミリーグループブームの布石となったローティーングループたちの希少音源を 2CD に収録した作品集、かわいいヘイゼル集まれちびっこバンドというね、うん、CD がリリースされました。
うん、
次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います。
はい、
ザ・クリンガーシスターズでシュープシュープでドゥープラマラマディングドンイエイエイエイ。はい、ザ・クリンガーシスターズでシュープシュープディドゥープラマラマディングドンイエイエイエイをお聞きいただきました。
はい、
噛みそうになりますけどね。
そうですね。
しかしね、あのすごい曲名ですけどね、うん、この曲すごい好きでして、
はいはい、まあ、シラブズユが出てきますね。
そうそうそう、うん、初期ビートルズをちょっと連想させるような、うん、
そうですね。
このですね、クリンガーシスターズのこの曲がリリースされたレーベルがですね、トリーレコードというんですけども、
はい、
ここはですね、初期ビートルズのシングルを全米でリリースしていたレーベルなんですよ。
うん、
まあ、そういうことからか、まあね、うん、こういうビートルズ的な、
うん、
シーラブズユーの一節を 盛り込んでみたりだ、ね、ね、そういうことをしたんじゃないかなと思います、うん、
はい、
この CD どの曲もね、子供の屈託ない歌声が何とも可愛らしくて、
うんうんうん、
今のこのなんつうんでしょう、うつうつうつをしたですね、生活の癒しとして ね、
うん、そうですね、
聴いていただけたら、いいんじゃないかなと思ったりします、
うんうん、はい、
ぜひ聴いてみてやってください、
はい、
では次行ってみましょう、
はい、
オールデイズレコードからですね、初期モータウンの名ガールグループザ・マーベレッツの1963年のアルバムザ・マーベラス・マーベレッツが4曲のボーナストラックを追加収録してリリースされました、
はい、
次はそこから1曲お聴きいただきましょう、
はい、
ザ・マーベレッツで Locking Up My Heart。はい、ザ・マーベレッツで Locking Up My Heart をお聴きいただきました、
はい、
この曲はですね、シングルカットもされて全米44位、うん、全米 R&B25 位の中ヒットを記録しています。
はい、
ザ・マーベラス・マーベレッツというアルバムはですね、まあ、いわゆる大ヒット曲がね、うん、収録されていないので、うん、地味な印象のあるね、アルバムなんですけれども、
うん、
まあ、この曲も含めてどこかこうほのぼのとした、
うん、
彼女たちのね、
はいはい、
まあ、それが魅力なんですけど、それが詰まった、なかなかの佳作となっております、
はい、
モータウンファンで未聴という方がおられましたら、ぜひこれを機にね、聞き込んでいただけたらなと思います。
はい、
では次行ってみましょう。もう一個モータウン絡みですね、うん、この度オールデイズレコードからモータウンに残されたジャズナンバーをアーカイブした2枚組作品集、うん、ジャズサイドオブモータウン1961-1967という CD がリリースされております、
はい、
次はその中から1曲聴いていただきたいと思います。エイモス・ミルバーンでワンスコッチ、ワンバーボン、ワンビア。はい、エイモス・ミルバーンでワンスコッチ、ワンバーボン、ワンビアをお聞きいただきました、
はい、
これいいんですよ、
うん、
吉田類の酒場放浪記のエンディングテーマなんですよ。もう酒飲みにはね、もうたまらない曲ですね、
うん、
これね、過去かけたことあると思うんですよ、この番組。
あれ、そうでしたっけ、
ええ、
うん、
まあ、それはいいんですけれども、
うん、
まあ、このね、モータウンのジャズナンバーを集めた作品集、
うん、
なんていうんでしょうね、モータウンのまあ原点なんでね、ジャズは、
うん、
まあ、そこにこう焦点を当てることでですね、
うん、
まあ、なんていうんでしょう、このレーベルのね、
はい、
まあ、他にはないこの洗練された魅力というか、
はい、
まあ、そういったものを獲得できた答えをね、
うん、
垣間見られるような気がします、
はい、
なのでぜひね、聞き込んでいただきたいと。
はい、
今年9月公開予定のドキュメンタリー映画メイキングオブモータウンというのがあるんですけれども、
うん、
まあ、ぜひそれの予習としてもね、聞いておいていただきたい作品集かなと思います、
はい、
では次行ってみたいと思います、
はい、
この度オールデイズレコードからトリニダード・トバゴの国民的シンガーロード・キチナーがですね、1966年に発表したアルバムキッチ67という CD がね、はい、リリースされました、
はい、
次はその中からお聞きいただきたいと思います、
はい、
ロードキチナーで67。はい、ロードキチナーで67をお聞きいただきました、
はい、
バックを務めるですね、ロンバーリッジ楽団の演奏とロンバーリッジの緻密なアレンジがですね、
うん、
まあ、実に素晴らしい、
うん、
非常に勉強になるサウンドでございます、
うん、
ね、まあ、このね、カリプソの巨人の油の乗った前席の作品を、まあ、これを機にね、ぜひ満喫していただけたらなと思います、
はい、
次行ってみましょう、
はい、
この度オールデイズレコードから1965年にフランスよりリリースされたザ・ヤードバーズ加入前のジミー・ペイジと、
うん、
マイルス・デイビスに見出される前のジョン・マクラフリンが参加した幻のセッションアルバムブリティッシュ・パーカッションが、
はい、
リリースされました、
うんうん、
次はその中から1曲を聴きいただきたいと思います、
はい、
ロンドン・オールスターでストップ・ザ・ドラムス。はい、ロンドンオールスターでストップザドラムスをお聞きいただきました、
はい、
フランスのバークレーレコードというところが、ね、出してるんですけれども、
はい、
ここはですね、自社のアーティストのレコーディングでイギリスの凄腕ミュージシャンたちをよく起用していたらしいんですよ。
うん、
まあ、そういう縁があってこのような企画が発案されたんじゃないかと考えられてます、
はいはい、
イギリスでリリースされたのは2012年になってからということらしいので、
うん、
もうまさに幻と、ね、言っても過言じゃない作品かなと思います、
うん、
後のロックやジャズを担うことになる、ね、面々によるこの奇跡の共演をこれを機にぜひ堪能していただけたらなと思います、
はい、
では次行きましょう、
はいはい、
この度オールディーズレコードからブレッド誕生のきっかけとなったソフトロックグループザ・プレジャーフェアがですね、1967年に発表した唯一のアルバムザ・プレジャーフェアが2曲のボーナストラックを追加してリリースされました。次はそこから1曲を聴きいただきたいと思います、はい、ザ・プレジャーフェアで Barefoot in the Park。はい、ザ・プレジャーフェアで Barefoot in the Park をお聴きいただきました、
はい、
1967年のアメリカ映画 Barefoot in the Park の主題歌のカバーでございます。このね、男女混声のコーラスが実におしゃれでございましたが、はい、うん、これぞソフトロックといった、ね、はい、感じでございます。
そうですね、
まあ、今回これカバーだったんですけれども、うん、彼らのオリジナルも非常に素晴らしいので、うん、ソフトロックファンの方はね、しっかり押さえておいていただきたい作品かなと思いますね、
うん、はい、
今月のオールデイズレコード次がラストでございます、はい、イパネマの娘ムーンリバーに続くメニーカバーズワンソングシリーズ第3弾としてベサメムーチョがリリースされました、うんうん、1940年にメキシコの音楽家コンセーロ・ベラスケスによって書かれ世界中のアーティストにカバーされた名曲でございます、
はい、
最後は、彼らのカバーで締めくくろうかなと思います、
はい、
ザ・ビートルズでベサメムーチョ。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週も楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
次回は先日7月31日に発売となったポール・マッカートニーのアーカイブコレクション最新作フレーミングパイの特集をしたいと思います、
はい、
次回はその前編でアルバム本編の楽曲を中心にお届けしたいと思いますので、ポールファンの皆さんどうぞ聞き逃しのないようよろしくお願いいたします、
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りしました。